お読みいただきましたルツ記というこのところはとても美しい信仰の物語です。またこのルツという女性の名前が記されている、題となっている、それは旧約聖書の中ではもう2つしかないんですね。他は、男性であったり、列王とか王様の歴史である、そうしたタイトルがついていて、あとはほとんど男性の名前で、女性の名前が出てくるのは本当2つだけ、珍しい話でもあります。そういうこともあって、クリスチャンの家庭で女の子が生まれたという時に神様の祝福を求めてこのルツという名前をつける、そういうことがあります。ここにもお一人おられるんですけども、その方ではない別の方で、やっぱりルツ子と名前つけられた方から聞くと、相当のプレッシャーであり、またとてつもなく珍しい名前なんで、しょっちゅう聞かれては答えなければならない。今思うとそれで守られたから感謝かなとも今は思いますけどっていうので、やっぱり大変だったんだなってすごく思うものですけども、でもそういうことを思いながら、でも親がこの名前をつけたいと思う親がいるというほど、ここは本当に素晴らしいお話です。ともう一つ、このルツ実はイスラエル、ユダヤの人ではないんですね。それもまた珍しいことです。ルツという人はモアブの国の人です。ですからこのルツがどうしてここに記されるようになったかというと、イスラエルの人との出会いがなければ、おそらくここに乗るどころか神様との出会いもなかっただろう、神様を信じることもなかっただろう。それは本当に神様の不思議な導きであり、だからこそまたこの物語は美しい物語なのだと思います。ただその出来事のきっかけは、ユダのベツレヘムというところが危機になって、そしてナオミ、またその夫であるエリメレク、そして息子がマロンとキリオン、この4人家族がやむなくこのモアブ、隣の国に移住してきた、そういうところから話は始まっていくんです。実はイスラエルという国はとてもその自分の土地を大事にする民族でして、そう言いますのも聖書の中で、あなた方に約束の地を与えると最初のアブラハムに神様が語られて、このイスラエルの地が与えられています。だから自分たちの地はもうアブラハムからずっと先祖から受け継いだ神様の祝福、そのことを信じていましたから、いくら飢饉があって食べ物を取れないからといってその地を離れるっていうことは、神様から離れると受け取られても仕方がないことでもありました。物語がそこから始まるんですね。ただこのエリメレクとナオミの一家にとってはやむを得ないことだったかもしれないという想像もできます。と言いますのは、二人の息子がマロンとキリオンというんですが、マロンというのは実はヘブル語では病気という意味なんです。病気、病弱で、キリオンは脆弱なんですね。ということは、もしかしたら二人の息子はそれぞれ生まれながらとても弱い存在で、神様こんな病弱なものなんです、このような脆弱なものです、どうぞお戻りくださいますように、そして親としてもそのことを絶えず、この子は弱いんだ、本当に忘れずに大切に育てていこうという、そういう思いがあってのことではないだろうか。私も未だに親から言われるんですね。あんた赤ちゃんの時よく病気したんだよね、今は本当にそうじゃなくて感謝だ感謝だ、 まあ、だから小学校の時でも中学校になっても、生まれた時実は母子ともに貧血状態でずっと1年間暮らしてたっていうのがあって、もう小学校でも中学校でもあんた貧血の検査しなさい、まあ、そうやって大切に育てられて今あるのかな。でまた親はそういうのを本当によく覚えて大切に育ててくれるんだなということを思いますから、ああこのマロンとキリオンのことについては本当にそうだな、まあ、私も今親の立場になったらいろいろ子供にアレルギーが出るとかなんとかそういう症状が出るってなったらもう敏感で、ですからニュース見て花粉だ PM2.5 だって言うともうマスクはとか、まあ、親になったらそうなるので、病弱脆弱っていう2人の息子だと他国に移住するっていうことは当然のことかもしれないと思わされます。そうであったとしても、まあ、実際の出来事としてこのナオミはこの異国の地で残念ながらまず夫を失います。それでもなんとか2人の男の子はそれぞれ成長して妻を迎えることになる。そして10年ほどそこに住んでいたんですが、マロンとキリオン2人も残念ながら子を残さないまま死んでいきます。悪いことのない人っていうのは一人もいないと思います。そしてまた次々とどうすることもできない悪い出来事が起こった時にとても責められる思いをすることがあると思います。この出エジプトでも13節を見ますと、主の手が私に臨み私を責められたことであなた方のために私は非常に心を痛めているのです。ナオミも責められる思いに駆られていたんですね。もうそれはそうだと思います。夫を失い息子を失ったあの時ああしていればよかったのだろうかという思いをどうしてナオミが持たないでいれただろうか。もちろんそういうことを考えてもどうにもならないことですが、もういくらでもあの時にこの時に、でもナオミは神様どうしてではなくて本当に責められる思いを持ち、しかし一切を失った時にいや帰ろう神様のもとに帰ろう、そういう決断を下し、そして最初は2人の嫁も一緒に帰ろうとしていたんですが、まあ、そこで思い返すということになっていきます。ナオミはどんな思いででも神様のもとに帰ろうとしなったのか、まあ、その帰ってきてからナオミは私をナオミ楽しみと呼ばずにまだ苦しみと呼んでください、なぜなら全能者が私をひどく苦しめられたからです。ナオミは逃げることをせずにしっかりと自分の状況を受け止める、そのために自分は帰ろう、ですから希望はなかったのかもしれません。また責められるということを、まあ、自分自身それを自分が受けなければならないと悲痛な思いだったかもしれません。東日本大震災で自分だけが生き残った、そういう人たちは多くの人は責められているんですね。なぜ自分だけ助かってしまったのかと、もちろん妻や子供を失うっていうことがあれば本当に悲しくて、でもその分自分は生きていかなければならないと、まあ、悲痛な思いで生きているそういう人たちが多くあるのを聞きます。もしかしたらナオミもそのような思いだったかもしれません。私はその分苦しみを受けるのだ、まあ、イスラエルの伝統としてそういう信仰は確かにあるんですね。でも私たちは 忘れてはいけないことがあります。確かに私たちは悪いところがある、責められるべきところがあるかもしれません。そのことでこのことが起こっても仕方がないと、もうそれで終わってしまうこともあるかもしれません。